スクレシネマ楽しもう映画の秘密ということで、映画の配給に関わっているフリーマオフィスの中村真理さんと毎回旬の映画ネタについてお話ししております。真理さん、またよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今回また
はい
愉快なというかすごいサスペンスアクション超大作を持ってきていただきましたが、
はいはい、
中国、韓国、香港、日本、
はい、
この4つの国が、
はい、もうアジア全域を股にかけて、
うん、
っていうすごい捜査を繰り広げる壮大なサスペンスアクションなんですけれども、
でしたね、
はい、
本当に
ヘリオス、ね、赤い諜報船、
はい、はいはい
はいはい、
これなんか実際にありそうな話、
ありそうな話ですね
っていうところがまず、
はい、ちょっと怖いですよね、うん、はい、
とっかかりとしてね、
はい、ざっくりとした話なんですけれども、はい、韓国が、はい、超小型核兵器を開発するんですけれども、うん、それは謎の盗賊団ヘリオスに奪われてしまうんですね、うん、で香港警察、中国の公安と、あと韓国政府の3社が各国の思惑を胸に秘めつつも捜査を繰り広げて協力して捜査していくって話なんですけれども、うん、まずソンブンの騎士団でも大活躍をしていたジャッキー・チュン、
はい
はい、香港の俳優さんですね、はい、あとイニシャル D なんかでも出てるショーン・ユーさん、うん、でさらに激戦のニクチョンとも香港 の、 大スターたちが並びつつも、うん、さらにレッドクリフで孫権役を演じてたチャンチェン、こちら台湾の俳優さんですね、
うん、
はい、とさらに韓国のアイドルグループスーパージュニアのチェ・シオンさんが、うん、はい、出てたりなんかして、もう本当にオールスターって感じですね。
そうなんかね、みんながねこう最初の登場のシーンにはこういうふうに見え切ってるのが分かるのがちょっと面白すぎるとちょっと思ったんですが、はい、
うん、
どうなんでしょう。一番気になったのはチェ・シウンの最初に出てくるとこかな、はい、なんかちょっとほらこれ最後に日本って入れてもらってるじゃないですか、
はい、
4つの国をまた、はい、まあ、日本人はね、はい、そんなに活躍しないけど舞台が
そうですね、
ですよね、
はい、
日本だったりするから、
そうですね、
で私はそのチェ・シウンさんなんですが、はい、その出てき方が昔の裕次郎っていうか赤木啓一郎っていうか、
わかります、わかります、
なんかね、
はい、
そんなような、多分もしかして日本映画も見てね、好きでね、はいはいはいはい、真似してるんじゃないかぐらいな、ちょっと視線の送り方だったような気がするんですけど、そこら辺はどうなんでしょうかね。
一応彼ですね、うん、スーパージュニアとしては2005年に結成して、日本では2011年にデビューした K-POP グループなんですけども、うん、彼自身は2000年代真ん中くらいですね、2006年とか多分そのくらいに映画ちらっと出つつ、うん、あとどちらかというとドラマに結構出てらしたんですよね。で今年に入って、うん、この作品と、うん、あと先日の東京国際でも上映した自転車のロードレースムービーのハフっていうのがあるんですけど、はい、あとそれと来年2月公開のドラゴンブレードなんかにも出演がボボボンと立て続いてる方なんですが、まあ、実は今月からちょっと兵役に入ってしまうっていうことで、せっかくこうやって映画にね、うん、出始めているんですが、うん、まあ、しばらくちょっとまた俳優も含めて、そうなんですよ。の、まあ一応、ドラゴンブレードが一応2月公開予定なので、うん、まあ彼の出演作としてはこれが1本目っていうことで、
うん、
はい、なかなか手堅い役どころで、韓国側の、
うん、ね、印象残る、ね、はい、役でしたよね。
はい、すごく、彼は今回はガンアクションなんかが結構多いし、
うんうんうんうん、
役どころだったんですけれども、
そうでしたね、
はい、
そう、あとは香港側は、そう、私はもう香港映画は昔から好きだから、はい、なんかうんうん、っていうような、
はい、
ね、特にニックチョン、
ニクチョンもう実はこれうちニックチョンは今年3本目になりますかね、
はい、
激戦ハートオブファイトがあって、はい、負けがあって、はいはい、でまあ、これ、まあ、来年の、ね、年越してからの公開になってしまうんですけども、うん、まあ、ニック・チョンはまあいろんな役がもう激戦ではあんなに強くてかっこいい役どころで、はい、負けではだいぶ闇を抱えた役で、
うん、
今回はまあ一香港側の、うん、まあ、捜査官 として出てくるんですけども、ね、まあそこそこ強いには強いんですけど、うん、まあ女性とやり合うシーンなんかもヘリオス側の女性のスナイパー、
そうね、
はい、
なんか柔道の技みたいで締められて気が遠くなりそうになってるみたいな、
そうですね、落ちかけたりとかして、はい、あの強いのか弱いのかよく分
かんないようなね、はい、でもそこがまた目立つっていうか、
そうですね、うん、やっぱり彼は映画の中で、でもやっぱり演技が上手いですよね。
あ、ね、そうだからニック・チョンをこんな役で使うんだっていうちょっと監督の手腕にというか、はい、ここに振ったなんか制作側の意識にちょっと拍手したいなみたいになったんですけれども、
は
い、
あとはあれですかね、やっぱり日本でもあのインファナルアフェアシリーズなんかで日本でも有名になって、うん、あのショーン・ユーさんが、
うん、
はい、彼もあの浜崎あゆみさんのミュージックビデオなんかにも、はい、出てたりとかして、うん、はい、割と、まあ、年齢はそこそこいってるんですけど、うん、まあ、若手というかイケメン俳優みたいな感じで、うんうん、はい、認識してる方も多いんじゃないかなとは思うんですけれども、
そっかそっか、インファナルアフェアはまあとにかく面白かったもんね、うん、
で日本でも大ヒットしましたからね、
うん、あれってインファナルアフェアは、はい、結局3まであったんでした、
あ、そうです ね、はい、
3に出てたのかな、
あ、全部出てましたね、全部出てた、はい、
どれだっけな、
ヤンの若い頃の役、
うん、あ
ですね、あ、ヤン、
その人だったんだ、はい、うん、そうっていうくらいどっかで見たことあるなっていう人が、
はいはいはい、
結局香港側にはたくさん出てました、
そうなんですよ、もう本当に、あとはレッドクリフのチャンチェンですかね、
はい、
はい、もう出てたりして、はい、はい、もうちょっと今回は本当にオールスター、
チャンチェンは、はい、まあ言うなれば、うん、敵役中か、
はい、
ですか、
そうですね、
あの髪型がちょっと面白かったんですけれどどうなんですか、
そうですね、
あれはああいうなんかほら他の人は結構普通の髪型してたけれども、
はいはいはいはい、
やっぱり、ああいう役だから
変装が得意なあれですよね、確か
そういう役、
はいはいはいはい、
組まわりだったんだ、私こう漠然と見てて、
はい、
それでまあね、あの悪い方の役だから、
はいはい、
変装してどっか税関抜けなきゃいけなかったりとか
そ う、ね、
そういうのもあったけど、基本の髪型がちょっと結構面白いなと、
そうですね、うん、あの逆に目立つんじゃないかっていうツッコミも若干ありつつ、
うん、そうですね、はい、それのお母さんの役も結構ちょっと印象になった、
あ、そうですね、うん、そのヘリオス側の、
はい、
あのはっきりしないんですよね、実態が、
うん、そう、どんな組織で、
はい、
なんで核兵器をこう奪わなきゃいけないか、
はい、っていうところが、実はもうこれ続編もあると言われている作品で、
そうなんだ、
はい、まあ、終わり方もそんな感じですよね、
う
ん、
そう、 To be continued みたいなね、
はいはい、
う
ん、だからそのお母さんも組織に関わっていたんじゃないかっていう、うんうんうん、でもそれもはっきりしないまま、
だからか、ちょっと、
どこまで、どこまで、あの、組織
知ってるのみたいな。
そうなんですよね。まあ、うん、知ってはいることは確かなんですけど、うん、その、秘密はどこまで実は知っていたのかっていうところが、うん、まあ、その、組織の非常さみたいなところとかも含めて、
うん、そう、それで、あの、ヘリオスってこのね、もう、砲台はヘリオスになっちゃってますけれども、はいはい、そのヘリオス側が何人いるのかもちょっと謎なのがちょっと怖かったです、
目的もわからないし、はい、どこまでどの国に、うん、あの進行してっているのかとかもわからないので、
そうそう
そう、うん、でまああのそうですね、黒幕は誰なのかとか、うんうん、そういうところも含めて、まあ本当に各国のこの何でしょう、騙し合いというか、うん、そういうところが本当に、
うん、なんかね、面白かったっていうか、
白熱というか、
そう、すごくすごく、そのヘリオスっていうのを、あの私たちって一般人って政府のこともう内部ね、機密なんか、はい、もうまるっきり知らされなく平和に生きているじゃないですか、そうですね、もしそういうのを知ってる人たちって、
はい、
こう日常生活こう幸せには送れないんじゃないかっていうようなことを想像させるような映画でもあったなと思うんですけれども、
ね、あの韓国側 の、うん、あの家族のストーリーがちょこっと入ってくるんですけど、うんうん、あのまあ、 韓国政府の秘密裏に、うん、あの動いているので、うん、子どもの誕生パーティーも途中で抜けなきゃいけなくなってしまったり、うんうん、そして届いたある秘宝、
うん、
でその傍らで子どもとおばあちゃんは、うん、あの遊んでいつつ、うん、奥さんが玄関のところで崩れ落ちて泣くシーンとか、
うん
ね、もう本当にこのごくごく当たり前の一般の生活の中に実はそういう秘密を知ってる人たちがいるっていうそのあの対比とかもすごいなって感じましたね、
うんうん、そこがなんか現実っぽいというか、
はい、
私たち知らない国家レベルのことでは何が起こってるかわからないのを想像して作った映画なんだ、
はい、
ここまで想像しちゃうんだ、
はい、
しかもそれは当たってるかもしれないんだっていうようなことをゾッとしながら見る映画なのかなとも思いましたし、はい、
そうですね。で、あとあのアクションシーンも結構すごいですよね、うんうん、駐車場のところなんかも、うん、あのまあやっぱり今回こうやってあのいろんな国をまたいでっていうのもありますし、はいはい、あのアクションシーンも結構派手なシーンがあったりしたので、うん、まあ、制作費も日本円にして約40億、うん、
そうなんだ、
はい、
いやーこれは中国主体、香港中国主体ですかね。
そうですね、
うん、なんか、はい、やっぱお金ある中国今みたいな
そうですね、うん、あの3000万ドルなので日本円にすると、まあ、約40億かなっていうところなんですけど、まあすごいですね。空撮なんかも結構してたりもして、
うんうんね、あでも私最初のガンシーンちょっと長かったかなと思ったんです
けど、結構長かったですね。
長かったですよね。
結構長かったですね。あの奪うところですよね。その韓国のその核兵器の施設にヘリオスが行って、
はいはい、そうだからよっぽど多分2回は見ると思うから、
はいはい、
よっぽど何か秘密が隠されてるのかな、そこにあの長さにともちょっと思ったんですけれども、で乗り越えるとどんどん話が転がっていくみたいな、
はいはい、
ちょっとあそこはね、ちょっと我慢のしどころ面白いなと思いながら見てましたけど、
はい
はい、
そうですね、うん、まあ、今回はとにかく各国のオールスターのサスペンス、うん、アクション、
うん、
ね、ってことで
ド派手なので、
はい、
やっぱりお正月公開なんですか。
そうですね、1月の9日に、
はい
はい、
2016年1月9日より新宿武蔵野館ほか全国ロードショーで、
はい
はい、
まあ、ちょっと先なんですけれども、はいはい、楽しみにしていただけた
ら
なと。
これからお正月を楽しみにします、
はい
はい、ヘリオス赤い諜報船についてお話しいただきました。マリさん、はい、ありがとうございました。
はい、
はい、じゃあ2曲目紹介お願いします。
はい、ジャッキー・チュンとチェ・シウォン、あの出演者の2人によるヘリオスの主題歌です。お聴きください。
読書紹介コーナーリブル。
はい、今月11月のリブルはですね、なんと、10月の神戸のノース・トア・ロード・フェスティバルというね、そういうイベントに私音楽ね、ギター持って弾き語りで出てきたんですけれども、その時にですよ、司会をしてくださいました。そのフェスのね、司会をしてくださいました、パーソナリティ、ラジオパーソナリティの、その神戸のね、千春さんという人が、なんと本を出されておりまして、IS 出版というところから、パーソナリティ千春の読書ダイアリーっていう本をね、出していらっしゃったので、その本をちょっとご紹介しようかな、なんて思ってます。千春さんは、まあ、ざっと紹介しますと、あの、OL 生活を経て、声の仕事に転身したと。まあ、とにかく、まあ、司会なさってるぐらいですから、あの、機転も聞いてね、頭も良くてね、それで、声が美しい方でしたよ、本当に。あの、それで、司会やナレーションやアナウンスなんか、いろんな形で情報を発信してらっしゃる、しかし、全くの関西レディーでして、すごく話は面白かったんですよ。あの、なんか小さい時からやっぱり、関西の人たちってオチを考えて話を始めるんですね。あの東京の私たちなんかダラダラダラダラなんか 止めどない話をしているのに比べ、あの千春さんはすごくオチのある話をしているのが印象的でしたけれども、あの千春さんはどうやら、子供の頃から読書好きで、自分の、あのご自分のラジオ番組では読書図書館だよりのコーナーも担当してるんですって。で、図書館司書におすすめの一冊をね、紹介してもらって、それで自分でそれを、なんだ、いろいろリスナーに紹介するコーナーを持っている、パーソナリティの人なんですけれども、その、パーソナリティ千春の読書ダイアリーですけれどもね、ざっとどんな本を読んだのかなってちょっと見てみますとですよ、あ、すごい、1,2,3,4、もうね、50ぐらい本が紹介されていますよ。私が知ってるのはあるかな、なかなかない。波紋って誰だろう。114ページ波紋、黒川博之、角川書店の波紋っていう本とか、下町ロケットは知ってるな、これ映画にもなったんじゃないかな。下町ロケットね、池井戸潤さんの下町ロケット、小学館の本ですけれども紹介していたり、まあ、とにかくすごいたくさん紹介していますよ。それでこの、 あの本、パーソナリティ千春の読書ダイアリー、何がちょっと特徴かと言います と、それぞれのね、あの本の紹介とともに、その本の、本物の、なんて言うんですか、想定がちゃんと写真に撮って載ってるんですよ。だから、あの本の紹介だけじゃなくて、あ、どんな想定の本なのかなっていうのも分かるようになってるので、なかなか充実した本みたいなんですよ。私これから、じっくり読もうと思ってるんですけれども、スノードーム、著者アレックス・シアラ、役石田文子さんと、九流堂出版とかね、あのもうなんかいろいろなジャンルがあるみたいです。あ、そう、桃田直樹ね、あのゼロ戦の話書いた桃田直樹さんの純愛っていう小説も紹介されていますし、もうとにかく、これを読んでからその本を読むっていうのもいいんじゃないかなと思うので、ちょっと紹介してみました。パーソナリティ千春の読書ダイアリーは IS 出版より出版されています。定価は1200円プラス、税ということになっています。ちょっとチェックしてみてください。 Radio